起立願います。A、着席願います。
これより令和6年第1回白子町議会臨時議会を開催いたします。直ちに本日の会議を開きます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第117条の規定により、5番長島誠一君、6番今井重則君を指名いたします。日程第2、会議日程等の議会運営について議会運営委員長より報告を求めます。議会運営委員長今崎克美君。
皆さんこんにちは。春の訪れとともに白子中学校の入学式で見た生徒たちの笑顔に心も温かくなって気がします。さて、議員各位におかれましては、入学式の参列に引き続きお忙しい中ご参集いただき誠にご苦労様でございます。それでは先ほど開催されました議会運営委員会における協議の概要について報告させていただきます。今臨時会に上呈されます町長提出案件は承認案件2件、補正予算1件の3案件であります。以上のことを踏まえ協議した結果、今臨時会の会期は本日1日と決定いたしました。議員各位におかれましては、この会期日程にご賛同いただき、円滑にして効果的な議会運営ができますようご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
日程第3、会期の決定を議題といたします。本臨時議会の会期は議会運営委員長報告のとおり本日1日としたいと思います。これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本臨時会の会期は本日1日と決定いたしました。日程第4、諸般の報告を申し上げます。議長の出席要求に対する出席者については、お手元に配布の印刷物によりご了承ください。日程第5、承認第1号、白子町税条例の一部を改正する条例の制定の専決処分事項の承認を求めることについて、および日程第6、承認第2号、白子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定の専決処分事項の承認を求めることについてを一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長石井和義君。
それでは提案説明をいたします。承認第1号専決処分事項の承認を求めることについて、白子町、税条例の一部を改正する条例の制定ですが、こちらは税務課長より内容説明をいたします。承認第2号専決処分事項の承認を求めることについて、白子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定ですが、こちらも税務課長より内容説明をいたします。
続いて内容説明を求めます。承認第1号及び承認第2号の内容説明について、税務課長田辺健二君。
それでは、承認第1号専決処分事項の承認を求めることについて、白子町税条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。提出議案資料により、説明させていただきますので、資料1ページをお願いいたします。今回の専決処分の理由ですが、地方税法等の一部を改正する法律、その他関係する政令及び省令が令和6年3月31日に公布され、原則として令和6年4月1日から施行されることに伴い、これら関西法等の整合性を保つため、当該条例について改正の必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものです。今回の主な改正の内容ですが、令和6年分の所得税及び住民税の定額減税の実施に伴い、附則第7条の4の次に4条を追加するとともに、関係附則の改正を行いまして、個人住民税の特別税額控除に係る規定の整備を行うものでございます。前年中の合計所得金額が1805万円以下である納税者に対しまして、令和6年分の個人住民税所得割額から納税者、同一生計配偶者及び扶養親族1人につきまして1万円の減税を実施するものです。なお定額減税によります個人住民税所得割の減収額についてですが、全額国費地方特例交付金において補填されることを申し添えます。その他寄付金税額控除、町民税、固定資産税等の減免、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例、並びに固定資産税の特例等については法律改正に合わせ規定の整備を行ったものです。なお資料としまして新旧対象の方を添付してございますのでご参照ください。以上で専決処分しました白子町税条例等の一部を改正する条例の内容説明を終わります。続きまして承認第2号専決処分事項の承認を求めることについて、白子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。同じく、提出、議案説明資料、1ページをお願いいたします。専決処分の理由ですが、地方税法と、地方税法施行令の、一部を改正する政令等が令和6年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものです。今回の主な改正の内容ですが、まず第2条では国民健康保険税の課税限度額の改正を行うものです。これは記載の表の通りですが、国の基準に合わせまして、後期支援分の課税限度額を現行の22万円から2万円引き上げ24万円とし、合計で106万円とするものです。次に第23条では低所得者に対する国民健康保険税の軽減対象世帯の拡大を行うものです。5割軽減について基準額43万円に追加される被保険者数1人当たりの加算額を29万円から29万5千円に、2割軽減については同様に被保険者1人当たりの加算額を53万5千円から54万5千円にそれぞれ増額するものでございます。なお7割軽減につきましては変更はございません。施行日は令和6年4月1日とします。また資料として新旧対象表を添付してございますのでご参照をください。 なお、本改正内容につきましては、本年2月21日に開催されました国民健康保険運営協議会において協議済みであることを申し添えます。以上で専決処分いたしました白子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容説明を終わります。承認第1号および第2号につきましてご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
以上で内容説明が終了いたしました。これより承認第1号白子町税条例の一部を改正する条例の制定の専決処分事項の承認を求めることについて質疑を行います。質疑はないようですので質疑を終結いたします。討論に入ります。討論がないようですので討論を終結いたします。これより採決いたします。承認第1号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって承認第1号は原案のとおり承認されました。次に承認第2号白子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定の専決処分事項の承認を求めることについて質疑を行います。はい、13番市川良子君。あ、14番ごめんなさい市川良子君。
はい、それでは、質問させていただきます。今回 の、 条例専決処分によって、付加限度額の引き上げについては、高額所得者に応分の負担をお願いするということで、低所得者の負担を少しでも軽減するためというふうに、国は説明しているわけですが、この上限額にかかる世帯の年収はいくらぐらいになるのか伺います。また今回はその支援金分の負担、付加限度額が2万円引き上げになるわけですが、どのくらいの世帯で引き上げになって影響額がどのくらいになるのか伺います。それからもう1点は、2割5割の法定軽減の対象世帯が引き下げになるということですが、軽減対象が何世帯で、影響額がどのくらいなのか伺います。
財務課長田辺健二君。
ただいまの石川議員のご質問に回答させていただきます。まず国民健康保険税の方ですが、上限額課税限度額に該当している世帯の方が22世帯ございます。なお金額等についてはバラバラだと思いますので、ちょっと資料の方がございませんので後ほど説明をさせていただければと思います。また今回の引き上げ、影響ということなんですが、まず、課税限度額の方なんですが、令和5年度の、課税の、状況で試算 しましたところ、やはり22世帯の方が該当にありまして、影響額と、今回の、改正によりまして影響額が42万6千円の、増ということと、なります。また軽減世帯の拡大に伴う影響額等ですが、新たに6世帯の方が2割軽減の対象になるとともに、8世帯の方が2割軽減から5割軽減に移行することとなりまして、軽減額いわゆる減収額の方なんですが、合わせて約35万円ということとなります。以上です。
14番市川良子君。
すみません、じゃあ影響額と分かりましたので、先ほど、分からなかったのは後でまたお願いいたします。では まあ、この24年間、例えば2000年から今2024年ですよね。この24年間で非常にこの不可限度額っていうのは引き上げられてきていると思うんですが、これも資料あるかどうかわからないんですけども、どのくらい引き上げられているのか。今106万円に今度なったわけですよね。でおそらく数十万単位で引き上げになっていると思うんですが、どのくらい引き上げになっているのかということを伺いたいと思います。それから国はその不可限度額超過世帯の割合が、まあ、1.5% に近づくようにしたいというふうに言うように、その段階的に引き上げていくというふうに言われているわけですが、今その町の超過世帯というのは何パーセントぐらいあるのか伺います。
税務課長、田辺健二君。
ただいまの、再質問ですが、支援分の方でよろしいでしょうか。全体でですね。ちなみに、じゃどうしようかな。うん、平成20年度。平成20年度の時に、支援分が新たにできたんですが、その時に対しての課税現状、上限額の方が、基礎分、47万円、支援分12万円、介護分、9万円の、上限額と、なっております。現在の、金額ですが、こちらの本表の通りと、なりますが、65万円、24万円、17万円、ということと、なっております。なお、上限額の世帯ということですか。大変申し訳ありません。そこについてはちょっと、手持ち資料が、ございませんので、後ほど、回答させていただきます。
14番市川隆子君。
はい、この限度額にやっぱり達するという世帯 の、 収入年収はやっぱり1000万前後の人からが、限度額にかかるんじゃないかというふうに、まあ、言われているわけですけども、その年収1000万前後の人というのは税の関係でもいろんな関係で多分さまざまなこう負担感が高まってくる、まあ、そういう年収ラインだというふうに思うんですよ。で本来であれば今の国保というのは片方を上げて片方を下げるというそういう中での仕組みというのがあるわけですが、やはりその本来であればその補助を減らしてきた国がやはり元に補助金を増やしていって補助、負担を軽減すべきだというふうに私はいつも言ってるわけですが、やはりその、まあ、今課長は交代したばっかりなんですが、一つの町でそういう国への要望というのが難しければやはり郡内とかいろいろなところで課長が集まる機会あると思うので、やはり国に対して補助金をも全国知事会も求めているわけですから、もっとそれを増やすべきだというやはり要望書を出していただきたいというふうに思うんですが、その辺はどうでしょうか。
税務課長、田辺健二君。
それこそ私の方も着任してまだ日が浅いんで、それこそ市川議員のおっしゃられる通り、郡内で集まる機会、そういったものについて今提案されましたことについて議論していければと思っております。以上でございます。
他に質疑ありませんか。質疑がないようですので質疑を終結いたします。討論に入ります。14番市川隆子君。
私は本案に反対の立場から討論します。付加限度額引き上げについては高額所得者に応分の負担をお願いするということで、低所得者の負担を少しでも軽減するためと説明しています。しかし物価は上がり、自営業者も資機材などさまざまなものが値上げされています。雇い主負担のない国保は全国知事会でも求めているように、やはり国が補助を増額して国保税の負担を軽減すべきと考えます。以上のことから本案には反対いたします。
他にありませんか。討論がないようですので、討論を終結いたします。これより採決いたします。この採決は、起立により行います。本件を承認することに賛成の諸君は起立を願います。起立多数です。したがって、承認第2号は原案のとおり承認されました。次に日程第7、議案第1号、令和6年度白子町一般会計第1回歳入歳出補正予算についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、石井和義君。
議案第1号、令和6年度白子町一般会計第1回歳入歳出補正予算について、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億3600万円とする。令和6年4月8日提出、白子町長石井和義。こちらは企画財政課長より代表説明をいたします。以上よろしくお願いいたします。
続いて内容説明を求めます。議案第1号の内容説明について、企画財政課長斉藤隆人君。
それでは提出議案の内容説明をさせていただきます。議案第1号、令和6年度白子町一般会計第1回歳入歳出補正予算について内容説明いたします。恐れ入りますが、補正予算書の1ページ目をお開きください。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億2000万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ52億3600万円とするものです。それでは歳出より補正します内容につきまして、説明いたしますので7ページをお開きください。2巻総務費1項6目の企画費は、小学校設計業務委託料1億2000万円を追加するものです。歳出についての説明は以上でございます。次に歳入についての説明をいたしますので、6ページにお戻りください。19巻繰入れ金1項3目の公共施設整備基金繰入れ金を、歳出費用を賄うための財源として1億2000万円を追加するものです。以上で議案第1号の内容説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上で内容説明が終了いたしました。これより議案第1号令和6年度白子町一般会計第1回歳入歳出補正予算について質疑を行います。質疑がないようですので、はい、あ、14番市川亮君。
一つだけちょっと確認したいんですが、先ほど来というか、最初の頃から町長が、事業が1年遅れると、補助金ではない資材費が高騰するというふうに言われてたわけですが、私もいろいろ調べたんですが、資材費高騰分は国の方で見てくれるというふうにはいう結果があったんですが、その辺についてはどうなんでしょうか。
総務課長、大谷総務君。
はい、ただいまのご質問にお答えいたします。国庫補助金、これは、正式には学校建設費に関する国庫の負担金という名称で、使われておりますけれども、今私どもがいただいている情報ですと、令和6年度についてはですね、若干単価は上がるというふうには聞いております。ですので、今おっしゃった石川議員がおっしゃったですね、国が全額面倒を見るという意味と一緒かどうかは分かりませんけれども、補助基本額は上がるということで情報はいただいております。以上でございます。
14番市川亮子君。
はい、資材費は当然少しずつ、このところ落ち着いているようなんですが、少しずつ上がっているというふうにも聞いてますので、その辺国が高騰分を後で交付税措置などをしてくれるということであれば、その高騰分はそれほど気にしなくていいというわけじゃないんですが、高騰分は大丈夫なの、出しても国家の方から出してもらえるのかなというふうにはちょっと考えたんですが、その辺をもっときちんとちょっと調べておいていただきたいなというふうに思いますので。
総務課長、大谷総務君。
はい、お答えいたします。国庫負担金の制度でございますので、これは補助金と一緒です。ですので後ほど交付税措置がされるということではございません。かかった経費に関して現金といいますか、お金として交付されてくるということです。高年度負担ということではありません。補助基本額というのは3月12日の議員協議会の時にも説明をさせていただきましたけれども、1平米あたりいくらというような基本額、これを国が数字で示します。ですから1000平米の校舎であって10万円であるということであるならば、1億円が補助基本額になるということになります。でこれが1平米あたりの単価がですね、例えば11万円ですよということであるならば、10% 補助基本額が上がるというようなことでございます。ただこの補助基本額については実勢価格とはですね、ある程度乖離しているというようなことの話もありますので、市場単価がそのまま補助金の単価、補助金音楽になるということではないと、このように考えております。以上でございます。
14番市川亮子君。
はい、じゃあそれは了解しました。あともう一点なんですけど、町長が先日の広報白子にも書かれてたんですけど、いつも言われてるんですけど、スクールバスを活用して昼間コミバスにするというふうなことが言われてたんですけども、今いろいろ協議会を立ち上げて、やっているわけなんですけども、スクールバスをそのコミバスとして活用する場合、いろいろこう制約があると思うんですけども、その辺が可能なのか、可能というか、やってるところもあるんですけど、その辺がどうなのかということでお聞きしたいですけど。
総務課長、大谷総務君。
はい、ただいまの質問にお答えいたします。この地域公共交通の計画についてもですね、3月にできたばっかりでございまして、その中でいくつかの施策を挙げさせていただいて、 それについては令和6年度以降詳細をまた協議してまいるというようなことになっております。その中でスクールバス、いわゆる登下校時以外のですね時の活用ということで、そのプランの中にもですね案としては入れております。ただ登下校時のその走るコースであったりとか時間帯であったり、こういったものがまだ全く未定でございますので、そういったところをこう見極めながら運営していくと。そもそも台数が何台必要なのかとか、そういうところも全く協議されておりませんので、そういったところを詰めながら利活用できる範囲を見極めていくというような作業になろうかと思います。以上でございます。
14番市川隆子君。
それはこれからの協議になるということなんですが、やはり学校を開校するにあたってはそういうことも非常に大事になってくるんじゃないかと思うんですが、例えばそのスクールバスは文科省ですよね。スクールバスを走らせるのはね、管轄、国の管轄としては。で、コミバスは、なんだ、国交省になるのかな。多分管轄が違うんで、その辺をどういうふうにうまくやっていくのかという問題が一つ出てくるわけです。で、それから例えばスクールバスを運転している人たちが、じゃあそのコミバスの時に一緒に運転そのままできないような仕組みもなんかあるというふうに聞いてるんですけども、例えば運転手の長時間労働になったりとか、いろんな問題もあるというふうに聞いてるんですけども、その辺については、町でどのくらい把握してるのか。
総務課長、大谷勤君。
はい、お答えいたします。運転手のですね、労働時間の問題については、まさに最近、法改正等によって、行われてきたわけでございますけれども、実際の問題として先ほども申しましたように、台数何台必要かとか、運行時間が何時からスタートして、下校が何時に終了するかというようなことをまだ一切決まっておりませんので、そういった中で議論を進めていくということになると思います。所管の官庁が変わるということは把握しておりますけれども、コミュニティバスで運行するといったときにはですね、議員のご指摘のとおり国土交通省のですね、運行計画の承認などもいただかなきゃいけないというような手続きもありますので、そういった法令の準備、そういったところをしっかり確認しながらですね、異動のないように進めていきたいと、このように考えております。以上でございます。
他に質疑ありませんか。質疑はないようですので、質疑を終結いたします。討論に入ります。討論につきましては、まず反対の討論がありましたらお願いいたします。はい、10番坂井義信君。
まず私は補正予算に反対の討論をさせていただきます。まずはじめに、私は統合問題は賛成の立場であります。マスコミ等で反対報道がされていますが、非常に遺憾であります。それでは、小学校の統合問題は教育の分野では主力町誕生以来の最も重要な課題であるにもかかわらず、町民にも議会にも十分な説明もされないまま進められてきました。町民説明会は借席の椅子を用意していても1回あたり10名程度の参加しかなく、議会へも具体的な説明はほとんどなく、構想の全体像が見えません。全く議会無視であります。本来、教育委員会が主体で 議論を進めるべきものを、企画財政課がこの問題を進めてきたことは、教育委員会も軽視しております。きちんとした構想もなく、補助金申請までに時間がないからといって、設計業務委託費を含むことは、業者に丸投げすることになります。ずさんで住民の意見が反映されないことになります。三小学校の老朽化を言うならば、中学校の方が建設が古く、老朽化が進んでいます。もっと言えば、地震が多発している中、防災拠点である役場庁舎の耐震化も問題があります。当然、子どもたちの増える施策にもっと予算を食うべきであります。限られた財政の中で、その使い方にも問題があると思います。以上の理由から、今回の提案の補正予算に反対いたします。議員閣議の賛同を求めます。
次に賛成の方の討論を求めます。9番宗島正人君。
私は令和6年度白熊一般会計第1回歳入歳出補正予算に賛成の立場から討論いたします。3月13日に行われました議会定例会の際にも申し上げましたが、今回補正予算で計上された小学校建設事業における小学校設計業務委託料1億2000万円については、令和6年度に策定予定の小学校建設に関する基本方針及び基本計画案に密接に関係しており、どちらが欠けても小学校統合に関して遅れが出ると強く懸念されるものであります。そもそも、学校に通学して学ぶ意味とは、昔から読み書きそろばんと言いますが、学校には読み書きや計算、各教科の学習を通じて、知識や技能を習得するという大切な役割があります。その一方で、教育の目的が人格の完成であると考えたときに、学校には最も大切な役割があります。それは、多様な価値観を持つ多くの子どもたちが、学校生活を通じて集団で話し合い、励まし合いながら学ぶことで思考力、判断力、表現力を身につけ、社会性や人間関係を形成する力を育む場としての役割です。この集団で生活し、学び合うことそのものが学校に通学して学ぶ意味の本質ではないでしょうか。しかしながら、近年の急速な少子化によって児童数の減少が進んでいることに加え、学校施設の老朽化が課題となっている白子町において、集団の中で多様な考え方に触れる機会や学び合いの機会、切磋琢磨する機会が失われています。それは先日も申し上げた白方小学校で起きていることであり、実際に男女比の偏りが生じています。また、授業参観で児童の様子を見ていますと、学習の成果発表は児童数が少ないために児童から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じ、班活動やグループ分けに制約が生じてきているのを実際に目の当たりにしています。このような時に、学校統合の議論を未来の子どもたちにより良い教育環境を作る機会と前向きに考え、教育環境を刷新していくことが必要です。さらに、小学校統合後、廃校施設は白子町にとって貴重な財産であることから、地域の実情やニーズを踏まえながら有効活用していくことが求められます。現在、国民体育館及び武道場の使用禁止に伴い、代替施設を利用しなければいけない現状においては、統合後の使用しなくなった体育館の活用が考えられ、1年先送りにすることは、私たち子育て世代のみならず、町民全体が不利益を生じてしまうと考えられます。小学校統合の議論が、地域や大人の都合を中心に考えられた意見が多いように思われる中で、 子どもたちの未来を切り開く新たな教育環境を作る議論となることを望み、そして何より町執行部には白子町の子どもたちの視点で議論をすること、常に町民に対し開かれた丁寧な議論をすることを強く要望し、法案に賛成するものであります。議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
次に反対の討論ありますか。7番太田雅夫君。
私は本案に反対の立場で討論いたします。我が町の人口減少に伴い子どもの出生が減少している中、小学校の統合は避けては通れない状況であり、小学校の統合は必要と思います。本年1月に小学校適正配置等検討委員会より小学校の統合は避けては通れず、統合の時期は令和11年以前が望ましいと答申された内容の報告を受け、教育委員会としては令和7年2月までに基本方針及び基本計画策定を進めたいと報告がありました。しかし教育委員会で具体的な協議がされてない中、令和9年小学校統合計画はどこで判断されたものかも不思議でございます。今後は子どもたちのために教育委員会にてより良い教育環境を目指して具体的な協議を進め、設計に向けた具体的な仕様が決定していくと思います。私は教育委員会の会議で何の決定もしていない今の段階で学校建設の設計委託の予算は計上すべきではないと思うからでございます。以上のことから私は本案に反対いたします。議員各位のご賛同をお願い申し上げます。
次に賛成の立場討論を求めます。ありませんか。はい、4番高山隆一君。
私は小学校統合に賛成の立場から申し上げます。2年以上にわたり執行部の努力により町民の 60% 以上の賛同が得られ、最短で令和9年度実施を目指し提出された法案に賛成の立場から本日お集まりの議員各位の賛同を求めるものであります。小学校統合に皆様よくお考えの上、ぜひとも賛同していただきたく、議員各位よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。
次に反対の討論がありました。12番太田雅之君。
私は本案に反対の立場から討論いたします。令和6年1月10日に白子町小学校適正配置検討委員会榊田委員長から最終答申が教育長宛てに出されました。令和11年に2学年が一緒にクラスになる複式学級になることが危惧されるため、複式学級は回避したいとの最終答申で、私も小学校統合は現状の児童数を考え、一日も早くの統合が望ましいと思います。令和6年度において教育委員会で基本方針基本計画が策定され、統合についての方向性が決まります。教育委員会で答申された統合時期、建設場所などが決定され、付帯意見の津波対策、道路整備、スクールバスなどの移動手段の議論を行い、その後の設計委託料計上が望ましいと思うので、本案に反対いたします。議員閣議のご賛同をよろしくお願いいたします。
次に賛成の方の討論を求めます。ありませんか。いや、反対の方の討論は。13番太田秀和君。
私は本案に反対の立場で討論をいたします。今回の補正予算は今進められている小学校の統合に関するものであります。私自身は統合に賛意を持ちますが、状況を鑑みてやむを得ないという考え方です。今回の提案は令和9年4月に統合小学校を開校するにあたり、国庫補助金の申請をするための必要書類の一部である新校舎を建設するのであれば、その設計図を作成するためのものであり、提出期限内に収めるための措置であると判断をしています。では改めて本庁の統合に向けた取り組みの進捗を見たとき、現在2カ年にわたる小学校適正配置等検討委員会の住民の目線に立ち、丁寧に進められた協議の最終答申を踏まえ、教育委員会が基本方針基本計画の策定に取り掛かっているところです。この後総合教育会議住民説明会等を踏まえて、令和7年2月の教育委員会定例会での議決を経て、統合に向けた準備がされていくというふうになっています。3月の定例会での質疑答弁の中にもたびたび出てまいりましたが、もし統合がされた場合という言葉でも判断できるように、統合が決定をしたのではなく、校舎の規模位置を含め教育委員会が主体となり、これから進めていくことになります。したがって小学校校舎建設設計業務は教育委員会の議決後、あるいは早めても議決が見込める時期が適当であると考えます。子どもたちの教育の未来を見据えて、スケジュールに沿って確かな歩みが展開されますこと、合わせて統合は避けるべきと判断をされた 28% の住民の方々に深い理解と支援が得られるような基本方針基本計画が策定されますことを教育委員会に要望し、反対討論といたします。
他にありませんか。
どっち、まあ、その順番から言うと賛成ですけど。
あ、順番、今度賛成の討論がありましたら、なければ反対の討論。はい。6番今井重則君。
私は本案に反対の立場で討論いたします。子どもの出生が減少している中、小学校の統合は避けては通れない状況であり、小学校の統合は必要と思います。本年1月に小学校適正配置等検討委員会より、小学校の統合は避けては通れず、統合の時期は令和11年以前が望ましいと答申された内容の報告を受けました。また教育委員会として令和7年2月までに基本方針及び基本計画策定を進めたいと説明がありました。しかし答申が出たのみで、教育委員会の会議で何の決定もしていない今の段階で、学校建設の設計委託の予算は計上すべきではないと思います。以上のことから私は本案に反対いたします。議員各位の賛同よろしくお願いいたします。
次、賛成の討論をお持ちの方。なければ反対討論を。14番、市川隆子君。
私は本案に反対の立場から討論します。3月議会に続き、三小学校統合の予算が計上されました。統合は大変大事な問題です。町は白子中の敷地が望ましいと言っておりますが、近い将来白子中の建て替えも視野に入れなければならないと思います。そうしますと建設場所の問題が出てきます。プールや体育館、グラウンドも共用できるので施設費がかからないとも言われます。しかし中学生と小学校低学年の児童が共用していて危険はないのでしょうか。またせっかく公設公営になったことを評価していたのですが、学童も敷地のどこかに建てておけばいいというものではないと思います。これは働いている保護者にも関わってくるものです。スクールバスの共用の問題もあります。子どもたちのために早く新しい校舎を。確かに新しい校舎になればきれいだし、学習環境も良くなるように思われます。でも建設してしまえば50年60年は使用します。そのためにもどうしたら児童が安心安全な学校生活を送れるのか、建設してから考えるのではなく建設する前に考えるべきだと私は考えています。以上の観点から本案に反対するものです。
他にありませんか。討論がないようですので、討論を終結いたします。これより採決いたします。この採決は起立により行います。原案に賛成の諸君は、 起立を願います。起立少数といたします。したがって議案第1号は否決されました。以上で本臨時会に付議された案件は全部議了いたしました。これをもって令和6年第1回世羅町議会臨時会を閉会いたします。
起立願います。